坂口安吾作、天才になり損なった男の話。東洋大学の学生だった頃、ちょうど学年試験の最中であったが、校門の前で電車から降りたところを自動車に跳ね飛ばされたことがあった。相当に運動神経が発達しているから、2、3件空中に舞い上がり、途中一回転のもんどりを打って落下したが、それでも左頭部をコンクリートへ叩きつけた。頭蓋骨に亀裂が入って、次来2か年水薬を飲み続けたが、当座は廃人になるんじゃないかと悩み続けて憂鬱であった。こんな話を聞くと、大概の人がご愁傷様でというような似たり寄ったりの顔つきをするものだが、ところが、ここにたった一人、私がこの話を仕掛けると、豆鉄砲を食らった鳩のように唖然として、これは喋っている私の方も唖然とした。続いて羨望のあまり超体速を漏らした男があった。菱山修造という詩人である。この詩人が外国語学校を卒業したとき、朝日新聞へ入社試験を受けに行った。ところがこの男、学生時代というもの、完全に新聞を読んだことがない。書斎と学校の他には何一つ知らないのである。ちょうどその年は満州事変の勃発したばかりの頃で、街頭至るところにたすきがけの中年婦人が千人針というものを勧誘している。四方八方が肉弾三遊士のレコードで、まことに仏情騒然たるありさまである。その上ラフのオリンピックで、これがまた一ケーキだ。先生、戦争の方だけは町の様子で、どうやら近いところでやっているなということを感づいていたらしい。オリンピックの方は銀座の食堂の名前も知らないのだ。新聞を読んだことがなくて、新聞社へ試験を受けに出向いたという。勝負は初めから分かっているが、もちろん見事に落第した。ラフといえばオリンピック、それにハリウッドでも思い出しておけばいいので、太平洋岸に面し気候温暖と書くやつは、当節君一人だろうと、私が大いに彼の迂闊を責めたところ、君、そういう悲しい世の中かねえと言って嘆いていたが、こういう不思議な先生だから、私が自動車に惹かれたと言うとぎっくりし、それからひどく羨ましがった。この男の意見によると、古来の天才というものは一列一体にその母親が不注意で、幼年時代に乳母車をひっくり返して頭を石に叩きつけるというようなことを、例外なしにやっているものだという。つまり、叩きつけた部分が音楽だと、これがモツァルトになりショパンになる。そこで先生、私を天才並みに祝福した。ところが、世の中はよくできている。この詩人が4ヶ月ほど前自動車に轢かれた。何でも夢のように歩いていて、しまったと思いながら自動車の曲がる方へ自分も曲がってしまったのを覚えているというが、私のように運動神経が発達していないから、やられ方が至って地味で、その上むごたらしい。いきなりつんのめって前頭部を強打した。前額は頭蓋骨でも一番頑強な部分だから砕けなかったが、これが左右とか後頭部なら完全に即死だった。その上手と足を引かれて、全治1ヶ月の重傷とある。ところが、話はこれから先が誠に愉快である。先生、病院のベッドの上で気がついた時の様子はというと、顔が2倍ぐらいに腫れ上がっていて、人相は四つ葉お岩をむくましたようだった。かような状態において、先生、おもむろに意識回復し、全般の記憶を総合して、どうやら自動車に引き倒され、文句なしに顔を強打したという 穏やかならぬ自らの境遇に気づいたとき、暗淡たる赤涼に胸を痛ましたであろうことは疑いのないところであるが、さすが忽然として暗夜に一道の光明を見出すがごとく、例の天才、乳母車をひっくり返した幸運な手合いのことを思い出さずにいなかった。傷の痛みの中ではあるが、先生富に勇気づいた。やがて顔の腫れも取れ、どうやら口が聞けるようになった最初の朝、医者に向かって先生が叫んだこの核時代的な第一声というものは、もちろん思い詰めたその一つのことである。
いや、別に、
と少しびっくりした医者が答えた。頭は良くもならないでしょうが、しかし悪くなることもないでしょう。敵ながらあっぱれと言いたい温当な名刀。ところが先生みるみるしょげ返った。到底我々に理解のつきかねる深刻さをもって、断頭台の人のごとく眼色を改めたそうである。
その時の情けない悲しさと言ったら、君。
と私に当時を物語りながら追憶を新たにした先生のありさまは、その時でさえ、生類ともに下る底の身もよもあらぬものだった。
病気を治すものは薬よりも気持ちです、と、
次来、息全く承知した先生に向かった。医者は熱心に諭した。とかく日本人は病室の壁ばかり睨んで、めいった気持ちを深めてしまうようです。西洋人は気がめいると、ちょっと立ち上がって窓から外を眺めてきます。それだけのことでも大変な違いだと思いませんか？ところが、またこの平凡な忠告がひどく先生に効いた。先生、積年の人生観に革命を起こしたがごとく、意外の感動をもって共鳴したのである。その時から先生盛んに立ち上がって、層外の景色を眺め、ついに見事に退院の運びとなった。
実際に、君、病気は気の持ちようだよ。
また僕たちの人生もそうだよ、君。
並々ならぬ感動を込めて、先生、私にこう語ると、
これは冬の真夜中のことだったが、屋庭に立ち上がって窓の方へ歩いて行った。
外はいい月だよ。明月を見てくれたまえ、君。
そう言いながら雨戸を開けた。
と、月がない。真っ暗だ。
左右を探り、先生、とうとう縁の下の方まで探した。やっぱり月はない。
ああ、今日は月が出ていないね。
また、この次月を見てくれたまえ。先生、こう悲しげにつぶやいて、静かに戻ってきた。